ただいま、ご紹介いただきました日本文化学賞初等中等教育局私学科の井上でございます。本来であれば本日時は日本文化学賞教育課程課長からご説明申し上げるところでございますが、本日時は課長が所要のため代わりに私が説明をさせていただきますので、ご了承いただければ光栄でございます。それではよろしくお願いいたします。はじめに本日お集まりの皆様方におかれましては、常日頃環境教育の推進のためにさまざまなご努力をいただいておりますことに、この場をお借りしまして深く御礼を申し上げたいと存じます。またアジア太平洋地域の各国とビジネスよりご参集いただきました皆様方に対しまして、心から歓迎の意を申し上げたいと存じます。またさらに本セミナーの主催者でいらっしゃいます国立大学法人宮城地域大学におかれましては、先ほども井上国際統括官のご講演にもございましたが、持続可能な開発のための教育に関する地域拠点にユネスコ国連大学より認定されまして、大変に素晴らしいことであると存じます。今後の環境教育のさらなる推進に大いに期待するものでございます。またこの持続可能な未来に向けました環境教育の実践を目的とする本セミナーのご成功を心から記念いたします。本日は環境教育の推進と題しまして、学校における環境教育を対象に、我が国における環境に関わる最近の主な動き、また学習指導要領における環境教育の位置づけ、また環境教育を進める際の視点、さらに環境教育推進のための施策などにつきましてご説明させていただきます。適宜開始資料のパンフレット環境教育の推進に向けてをご覧いただければ幸いでございます。まずはスクリーンをご覧いただきたいと存じます。文部科学省で環境教育とはですね、ここのスクリーンにございますが、この点につきましてはまた皆様方ですね、認識を新たにしていただけると大変に幸いでございますけれども、環境や環境問題に関心知識を持ち、人間活動と環境との関わりについての総合的な理解と認識の上に立って、環境の保全に配慮した望ましい働きかけのできる技能や思考力、判断力を身につけ、より良い環境の創造活動に主体的に参加し、環境への責任のある行動が取れる態度を育成することでございます。ここでポイントでございますが、単に環境教育とは環境について知るということももちろん大切でございますが、それ以上により良い環境を作るために自ら主体的に参加する責任ある行動が取れると、まさにその行動が大切だというふうに認識しているところでございます。続きまして日本における環境に関わる最近の主な動きについてご説明したいと思います。簡単に申しまして3点ほどあるかと存じます。まず最初でございますけれども、これにつきましては先ほど井上国際統括官からのご講演にもございましたが、何といってもですね、この環境教育を取り巻く最大の動きとしましては、この持続可能な開発のための教育の授業ESD の開始であるというふうに考えております。で、この内容につきましては、先ほどの井上国際統括官、またこのセミナーでの有識者の方々からのお話の通りでございますので、私の方からは割愛させていただきます。なお、文部科学省としましては、その持続可能な開発のための教育の10年を受けまして、学校における環境教育の一層の推進に努めてまいりたいと考えているところでございます。続きまして、丸2でございますが、環境教育推進法の成立施行についてですね、正式名称は長くて恐縮でございますが、一昨年2003年7月にですね、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律というものが成立し、昨年10月に完全に施行されたところでございます。この具体的な内容でございますが、
環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び民間団体等国、および地方公共団体の責務、明らかに求めております。また同法では、都道府県、市町村は
都道府県市町村は、各種の学習の横須賀学習のご挨拶もございましたが、やはり環境教育の推進には教員の質の向上ということが大変大きなウエイトを占めるかと存じますけれども、この教員の質の向上の措置につきましても、
Therefore, the parliament or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the environment or education system, in order to promote the
方針につきましては、やはり文部科学省のみならず、環境省とかですね、国土交通省、経済産業省、農林水産省など、関係省庁、まさに政府一丸となって、環境
統制をするという趣旨で、
続きまして、3番目以上いたしました、京都議定書の発行というものが、やはり大きな動きではないかと思います。京都議定書は、すでに皆様ご存知のこととは存じますけれども、気候変動ですとか地球温暖化に対する国際的取り組みとして最も重要なものの一つでございます。まさに地球温暖化対策に世界各国が協力して取り組むことを定めたものでございます。昨年末のロシアの夫人が本年2月に発行した次第でございます。具体的な内容はこのスライドにお示ししておりますので、それをご覧いただければと思います。また、この京都議定書の発行を受けまして、今年の4月に温室効果ガスの 6% 削減の確実な達成を謳いました。京都議定書目標達成計画が閣議決定されました。またその目標達成計画の重要な取り組み一つとして環境協力の拡充ということが明確に位置づけられているところでございます。こういった中、やはりの環境協力というものが非常に重要な位置づけをされているということであると存じております。続きまして、学習指導要領における環境教育の位置づけでございますが、学習指導要領とはですね、これは小中高等学校のですね、児童生徒が勉強する学ぶ内容の基礎基本を定めたものでございまして、各学校が定めます教育課程のですね、全国的な基準となるものでございます。これは幼稚園、小学校、中学校、高等学校と学校段階ごとに定められている基準でございまして、過去数回にわたり改正が行われています。まずこの環境教育にですね、かかる学習指導要領の改正の経緯につきまして、簡単に申しますと、我が国の学校における環境教育は従来から社会科、理科、保健体育科などで環境に関する内容が取り扱われてきています。ここで具体的にですね、一例を挙げたいと思いますが、まず中学校のですね、指導要領の例を見てみますと、1969年、昭和44年でございますけれども、中学校の学習指導要領の改定におきまして、保健体育科で障害と健康が取り上げられました。さらに、その後、1977年に中学校の学習指導要領を改定したわけでございますが、その時はですね、社会科で障害の防止など、環境の保全、また理科で人間と自然、保健体育科で健康と環境などが取り上げられ、環境教育に関わる内容が充実されました。さらに前回、平成元年1989年の、指導要領の改定時におきましては、中学校について見てみますと、理科、社会科、保健体育科、技術課程科にですね、環境保全、資源エネルギー等に関する項目が 大幅に取り入れられたものでござい
ます。環境教育もですね、実践
も広く行われるようになったという状況でございます。続きまして、また、1998年、平成10年にですね、学習指導要領が改定されたわけでございますけれども、それにつきましては、このパンフレット、環境教育の推進に向けてというものがあるかと存じますけれども、これをこのような形でですね、お開けいただければと思います。具体的にはここでですね、小中高等学校、それぞれの理科とかですね、社会科、技術家庭科とか、様々な教科等についてですね、学習指導要領で環境教育というものがどういった形で取り上げられているかという一例を載せておりますので、こちらをご覧いただければと思います。ここでご覧の通りですね、学校におきまして環境教育とはまさにその全教科、学校のですね、教育活動全体を通じて実施されているという実情でございます。環境教育とは大変に方内容のですね、広い意味でございまして、文系的な要素、また理系的な要素など、広範多岐な内容が包含されているものでございます。また、現在、具体的に各学校におきましてはですね、1998年に改定されました学習指導要領に基づきまして、教育が実施されているわけでございますが、その学習指導要領は、完全学校週5日制のもと、各学校が特色ある教育を展開し、子どもたちに基礎、基本的な内容を確実に身につけさせ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力を育成すること、また自らを実施する、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など豊かな人間性を育むこと、たくましく生きるための健康や体力などの生きる力を育むことを狙いとしております。小中学校では2002年度から、高等学校では2003年度から順次実施されているところでございます。また、この学習指導要領ではですね、現在使われている学習指導要領では、今ご覧いただいておりますパンフレットのですね、一段右側のところをご覧いただきたいと思います。小さな字で恐縮でございますが、このマトリクスのですね、一番右側に総合的な学習の時間というのがございますけども、この時間を新たに創設したわけでございます。この総合的な学習の時間と申しますのは、地域や学校、児童生徒の実態に応じ、学校が教育を生かして特色ある教育活動を行うことで、環境教育など従来の教科を跨がるような横断的、総合的な課題に関する学習を行うことで、総合的な課題に関する学習を行うことで、で具体的にはですね、この時間を活用しまして、体験的な学習や問題解決的な学習が積極的に行われており、児童生徒がですね、学び方や調べ方を身につけ、自ら学び、自ら考える力の育成に役立っている、そのような扱う方がなされているところでございます。もちろん環境教育につきましても、この総合的な学習の時間を使いまして、具体的には体験活動とかですね、里山に行きましたり、さまざまな身近な河川、海辺などに行きまして、環境教育に関する学習を実施しているという状況でございます。また特筆すべきことがございまして、この総合的な学習の時間における学習課題の例示の一つとしまして、環境といったものがですね、この学習指導要領に明確に示されているという状況でございます。具体的にこの総合的な学習の時間におけるですね、環境教育の実施状況についてでございますが、2004年度で見てみますと、まず全国の公立の小学校では約 75%、 全国の公立の中学校では約 53%の実施費となっているところでございます。各学校ともですね、様々な時間、総合的な学習時間や各教科を活用して環境教育を推進していただいているという状況でございます。このようにですね、現行の学習指導要領におきましても過去もそうでございましたが、その改定の際にですね、さらに環境に関する内容が充実を図っているという状況がございます。 続きまして、環境教育を進める際の視点についてでございますけれども、具体的にですね、学校における環境教育を推進する上での留意事項と申しますか、必要なポイントは6点ほどございます。まずは、環境教育を学校の指導計画に明確に位置づけ、学校の教育活動全体を通じて実施すること。また、環境教育は各教科等にそれぞれ、分散されておりますので、各教科とかですね、総合学習の時間と関連づけた指導の展開を図っていただくこと、またさらに地域や児童の実態に応じた取り組み、また児童生徒の発達段階に応じた学習とかですね、教師の共通理解、またさらに学校だけではなくて、関係地域との連携を図っていただくということでございます。この6点が、学校における環境教育の推進の際にポイントであろうと存じております。で続きまして、環境教育推進のための施策についてでございますが、これもですね、このパンフレット、これを、完全に見開いていただければですね、ここに、環境教育の実践事例というのがございます。ここで、環境教育グリーンプランというものがございます。で具体的にはですね、ここでですね、さまざまな環境教育の実践モデル事業、市町村の指定するですね、モデル事業でございますとか、学校を指定する環境のための地球観測、地球学習観測プログラム、グローブ推進事業とか、全国環境学習フェアとかですね、あと、学校の先生などを対象としました、環境教育の研修会など、さまざまな事業を実施しているところでございます。これにつきましてもですね、具体的には、配布資料に、環境教育推進グリーンプランという本地色づいたものがあるかと存じますが、こちらの方をご覧いただければと存じます。でもう最後になりましたが、環境教育とはですね、やはり学校家庭地域のそれぞれの場において、また幼児から高齢者までのあらゆる年齢層に対しまして、それぞれの段階に応じて体系的に行われることが必要だろうと考えております。具体的にはですね、これは障害学習として学校教育と家庭教育、社会教育の環境の中で継続して展開していくことがやはり重要だろうと考えております。まさにですね、この環境教育とは地域の実態に対応した課題から生活型障害ですとか自然環境の破壊の状況など、環境の問題は地域によって異なりますので、地域の特性など身近な問題になるので、身近な活動からですね、始めていただくことが必要でございます。でこのような身近な環境の問題が究極的には、先ほどの国際統括官のご説明にもございますが、地球環境問題につながっていくことが認識でき、地球環境を配慮した問題解決の意欲、態度、行動力を育てていくということが強く求められている状況でございます。まさに、シンクグローバル、アクトローカル、地球規模で考え、足元から行動することをですね、着実に行い、環境マインドを育成していくことが、持続可能な社会の実現へと結びついていくことと考えております。日本語科学省としましては、今後ともですね、また、関係の皆様方のお力もお借りしながら、環境教育の推進を進めてまいりたいと思いますので、今後とも引き続き、ご協力、ご支援のほどお願いしたいと思います。私の説明は以上でございます。ご清聴のほどどうもありがとうございます。